鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。この番組は鈴鹿市内の小中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。今月は石薬市小学校です。それでは校歌からお聞きください。
石薬小学校の学校紹介を校長先生に聞いてみたいと思います。校長先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では初めに、石薬小学校ができたのはいつですか？
はい、鈴鹿市教育委員会の調べでは明治7年1874年、だいぶ前ですね、に設置されたとなっています。今鈴鹿市には30の小学校がありますが、4番目にできた学校で、なんと今年で143歳になるんですね。
へえ、ずいぶん古くからあるんですね。
そうなんです。石薬市地域にある伝統のあるすごい学校なんですよ。
では次に、石薬小学校の子どもたちについて感想を聞かせてください。
はい、子どもたちはとっても明るく元気いっぱいの子どもたちです。朝先生も少し体調が悪い時があっても、元気いっぱいの挨拶でパワーをもらって元気になるんです。勉強も真剣に取り組んでいます。 教室を見に行くと元気よく当てて当ててと言わんばかりに手を挙げたり、班での話し合い活動も全員が頑張って一生懸命意見交換をしています。また休み時間は元気に外へ遊びに行ったり、友達と仲良く遊んだりできる子どもたちばかりです。もう一つ、縦割り班活動がとても元気よく取り組んでいるところで、上級生は下級生をしっかりと思いやる心を持っている子どもたちです。とっても素晴らしい子どもたちばかりです。
いい子どもたちばかりということですね。
そうですよ。
では次に石薬市の特徴を聞かせてください。
はい、石薬市といえば短歌の町、佐々木信綱さん誕生の地です。石薬市小学校では3年生になると地域の偉人佐々木信綱さんの学習を行います。また1年生から全学年で短歌作りに親しみ、短歌集会を行っています。石薬市は保護者や地域の人たちがとても温かく親切な人が多いところです。子どもたちは登下校の安全安心パトロール隊の方々に見守られ、安心して登下校しています。また毎週水曜日の朝は各教室で読み聞かせをしていただいたり、ステップ学習といって4年生以上の子どもたちが算数のスキルアップを図る学習を丸付けをしに来ていただいたりしています。たくさんの学習ボランティアの皆さんに協力をいただいてます。 PTA の皆さんも一生懸命に協力してくれます。夏のプール開放では救急法の講習会も受け、暑い中プールサイドで監視もしていただきました。また清掃活動など一生懸命に協力をしていただいてます。この場をお借りして保護者の皆さんや PTA の皆さん、地域のボランティアの皆さんに心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
石薬市小学校は地域にも恵まれた学校なんですね。
はい、その通りです。地域の皆さんにも本当に感謝しましょうね。
では最後に石薬小学校の先生について聞かせてください。
はい、小学校の先生集団はチーム石薬市として毎日頑張っています。職員室を守ってくれているのは厳しくて優しい葛西教頭先生と、専科の小坂先生、保健室の鎌倉先生、事務の倉城さん、用務員の井上さんです。また毎日おいしい給食を作ってくださるのは奥田さん、伊藤さん、羽田さんです。仲良し学級はきっちり者の平野先生と、元気で優しい足立先生、会場員としてなくてはならない岸田先生です。言葉の教室は優しくてとても親切な前田先生。1年生は1年生担任のスペシャリスト豊田先生と、美人な2年目の鎌田先生です。2年生は歌とダンスがとっても上手な矢蓋先生と、生活指導の元気な房江先生。3年生は体育の西口先生と、いろいろとよく気がついてくれる堀尾先生。4年生はソフトボールが得意な松田先生と、明るくて楽しい戸根先生。5年生は歌が上手で厳しいけど楽しい佐竹先生と、責任感の強い加藤先生です。6年生はイケメンの松野先生と、おしゃべり好きな優しい宮崎先生です。また週に数時間来ていただいている講師の内原先生と田中千金先生も見えます。 みんなとっても元気で明るく、一日一日を精一杯、そして子どもたちのために朝から晩まで頑張ってくれている、自慢のできる素敵な先生方です。
石垣小学校の先生について、素敵な先生ばかりなんですね。
はい、そうですよ。
校長先生ありがとうございました。石垣小学校の素敵なところがたくさん分かりました。これで校長先生に聞く学校紹介を終わります。
ありがとう。
鎌田力也です。歯を磨いているときは水を止めます。クールチョイス。
1年力也エリナです。ティッシュペーパーの無駄遣いはしません。クールチョイス。
1年伊藤淳之介です。教室の電気をこまめに消します。クールチョイス。
1年鈴木木里です。水を無駄遣いしません。クールチョイス。
2年トイタヤノです。給食は残さず食べています。クールチョイス。
2年西優香です。掃除の時間はバケツを使って雑巾を洗っています。クールチョイス。
2年近藤亮太です。教室に誰もいないときは電気を消します。クールチョイス。
2年山田優吾です。手を洗うとき水を出しっぱなしにしません。クールチョイス。
5年生によるお米についての発表です。どうぞお聞きください。
こんにちは。僕の名前はお米だ。みんな、ご飯とパンどっちが好き？
どっち？
実はご飯を食べるととっても元気になるんだよ。
ムキムキ。
その理由はご飯パン。
田起こしをしようか、愛子さん。
そうですね。
田起こしとは、苗を植えやすいように田んぼの土を柔らかくすることです。
でも2人じゃ大変だから子供たちも呼ぼうかの。
おーい。
はーい。
この区間で田起こしを手伝ってくれ。
よっこらしょ、どっこいしょ、よっこらしょ、どっこいしょ。
あー腰に響いて辛いな。
でも美味しいお米を作るために頑張りましょうね。
こんなに大変だった田おこしですが、今ではトラクターを使って随分楽にできるようになりました。
今はそんなに便利になったのか。
試してみましょう。
ブルルン
ブルブブルルルルルルルルガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ。
あっという間に終わったぞ。
これで田おこしは終了です。
次は白かきをします。
今日も子供たちに手伝ってもらうんだったな。
おーい、来たよ。
今日は白かきをするぞ。
白かきって何？
田んぼに水を入れてかき混ぜながら田んぼを平らにすることだよ。
そうなんだ。
さあトラクターに乗って。
乗ろう乗ろう。
ガタガタガタガタガタガタガタガタ。
田んぼに水を入れてかきと水をかき混ぜながらこねることで土が柔らかくなり苗が植えやすくなります。田植えをするためには大切な作業です。
そろそろ田植えができそうな田んぼになってきたぞ。
できるできる。
これで白かきが終わりました。次は田植えです。
4月28日僕たちは市塚の近くにある市川さんの田んぼに行って田植えをしました。
私は市川です。よろしくお願いします。
そこで市川さんたちに苗の植え方を教えてもらいました。
苗は一箇所に3、4ずつ植えていきます。たくさんあるから頑張ってくださいね。
めっちゃ楽しみ。
せーな。
では一列に並んでください。
初めて生える田んぼにドキドキしながら田植えが始まりました。苗は一列ずつきれいに植えていきます。
うわー、ぬるぬるする。上手に植えれるかな。
苗はしっかりお米入れてくださいね。
1、2、3。よし、
意外と上手に植えれるな。
どんどん植えるぞ。よし、はまった。
わあ、
大丈夫？
田んぼを歩くのは難しくこけてしまう人もいましたが、初めての田植えはとても楽しかったです。
今日はいい天気だな。中干しをするとするか。
中干しとは根元から次々と新しい木が出てきたところに水を抜き土にひびを入れることです。このおかげで苗の根が伸びます。
よし、水を抜くぞ。よし、水を戻すぞ。
半月後、
稲の根を元気にするために水を入れたり出したりします。稲が実る頃は稲は水がいらなくなるので完全に水を落として田んぼを乾かします。このような水の管理が美味しいお米を作るための大切な作業となっています。
では今からお米クイズを始めます。では第1問、お茶碗1杯のお米の量は約何粒でしょうか。1約3000粒、2約5000粒、3約1000粒。10秒間考えてください。正解は1番の約3000粒です。
お米は種もみというお米の種3つからお茶碗1杯分のお米ができます。皆さんもぜひ数えてみてください。
続いて第2問です。お米に使えるお菓子は何でしょう。1マシュマロ、2グミ、3団子。さあどれでしょう。
答えは 3の団子です。
団子は白玉粉というお米の粉から作られます。皆さん分かりましたか？これでクイズを終わります。
4月に植えた苗が育ち、稲刈りの季節がやってきました。もうすぐ5年生が来るようです。
こんにちは。
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 行って、
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？6歳な、
わしたち市川集団です。今から見本を見せるので見ていてください。ここを持ってジョキッと切ってね。鎌で足を切らないようにね。
刈り取った稲は同じ向きに揃えておいてね。
じゃあ皆さんもやってください。
はーい。
あれ、うまく切れやんな。
切るとこ高いんと違う？
この鎌全然切れへん。
熱い、クラクラする。
おい、こっちの稲も助けて。
オッケ
ー。5年生は初めての稲刈りでしたが、みんな楽しそうに稲刈りをすることができました。
皆さんよく頑張りましたね。
今日はありがとうございました。こちらこそ。
市川さんがコンバインで稲刈りをするところを見せてもらったので嬉しかったです。
皆さんは採れたお米がどこに運ばれているか知っていますか？知らない人が多いみたいですね。早速その様子を見てみましょう。
今年の新米まだかな。
そうっすね先輩。
でー、
来ましたね先輩。来たね。今年はおこしひかりが多いね。
今年の米は台風でやられてますからね。
ここはカントリーエレベーターです。鈴鹿で作られたお米がここに運ばれてきます。コンピューターで重さを測ったり、石やゴミを取り除いたりしています。ゴミを乾燥させます。その後サイドで保管します。次にもみ殻を取り除き玄米にします。
ボンボンボン
ボン
ボン。
そしてトラックなどで皆さんの近くのスーパーなどに運ばれていきます。
ね
ー、おかにお願いします。マックスバリューにお願いします。
オッケ
ー。皆さんが食べているお米はこのように1年かけてたくさんの手間をかけて作られています。
僕たちは市川さんに米作りについていろいろなことを教えていただきました。
教科書で勉強しただけではわからなかったことがたくさんありました。
58人の感謝の気持ちを込めて市川さんに感謝状とお手紙を渡したいと思います。
市川さん、
ありがとうございました。
これで5年生からの発表を終わります。
指導会会長の桑原あずさです。石屋串小学校からのお知らせをします。石屋串小学校では12月9日土曜日に人権集会を行います。人権集会では人権作文の発表や仲間とのつながりをテーマにした児童会の劇などを通して人権について学びます。学校のみんなにしっかり考えてもらえるような劇になっています。また全校でみんな誰かの宝物という歌を合唱します。とても温かい気持ちになる歌です。人権集会は学習参観なので保護者の皆さんにも見に来てもらえます。人権集会の後には人権学習を各教室で行います。みんなで話し合い、友達とよりよくつながっていくために自分ができることを考えます。お楽しみに。
この番組は本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。